Well, I want to begin by asking you if you could describe your research on blood analysis. What was the central part of that research?
ドクトレート、ドクトレート。ファースドクトレート、いや。あの、それ博士論文の、その血液、脳の研究の核心って本質って言いますか、核心はどういうところで。これはですね、血液が、血液の中でも特に血清なんですけどね。血清が、いろんな溶媒に溶かして、 それのアクティビティを調べるのに、普通はそれこそ pH の変化とか、で、濃度の変化とかを測るんですが、その反応を起こした時に熱が発熱するんですよね。で、ものによるとですね、その熱の変化でもってその反応を見るのは 一番敏感に見られる。で、これも何も血液だけでなしに、いろんな液体、工業的な液体、工業的な、いろんな物質でもそういう傾向はあるんですが、私はそれは工業的に使おうと思ってたんだけども、当然血液もそういうことになりますんでね。対象を一般のものから 血液に変えただけで、中の仕事は一緒に、要するに熱解析、化学反応の熱解析というものを血液を対象にしたと。特に血清を対象にした。こういうのが私の専門の論文です。So the essence or the core of my
research on the blood is that particularly I took the serum. If the serum reacts with the certain media or the solvents, the various activities occur, and we can grasp the activities with the change of the pH or conductivity. With the reaction between the serum and the solvents or the media, there is the heat generation. And sometimes the heat degeneration or the change of the heat is the most effective way, most sensitive way to grasp the change occurring during the reaction. And this the concept can be applied not just for blood, but for other liquid generally used in the industry. So my objective was to use that theory in the industry. However, in order to generalize the idea, I just pick up the blood or the serum as the research the target. So by analyzing the heat generation or the thermal change during the reaction, or the, during the chemical reaction, we can grasp what is happening in the activity. So the blood was just the sample I picked up for my research, but I was trying to apply the theory in the general industry.
How long did that research take you?
だいたいその研究には時間としてどれぐらいかかったんですか？具体的に
多分そのオリジナルはですね、これは実は私の親父がね、親父がその研究成果で要するに文化功労者になったオリジナルの研究なんですよ。元々は、うちの親父が開発した。別に それだからしたっていうわけじゃないけど、いろいろ論文を調べて、なんか面白い反応ないかなって調べてたら、そこに心筋ジホリバーの論文が出てきた。これなら私の親父がやったことやなと思って。で、その方式をちょっとやってみようかと思って。ですから、オリジナルはもうすでにあったわけです。ただそれを血液を対象にやったという。1年かかるわけですね。So,
starting from gathering data to put it into the thesis, it took 1 year. However, there was the original idea before that. That was actually developed by my father, Shinkichi Horiba. With that research, he got the Cultural Merit Prize from Japanese government. And without the thinking about that, I was just trying to find the good the literature, which the shows displays the good reaction, or some chemical reaction or something. And by chance, I found the name of my father among the papers or the literature. So original idea was there, but I just picked up the blood. As the research at the target of my own.
Once you had completed your doctorate, did that experience lead you to develop new medical applications for the infrared gas analyzers, and did it? Did it cause you to think of new products for medical analysis?
で、まあ、そのような形で博士号をお取りになって、で、まあ、その経験がベースとなって、例えば、赤外線のガスの分析系をもっと医療の分野で、応用していこうとか、で、もしくはですね、その博士論文の経験がベースとなって、他の、まあ、医療用の計測機器を、開発してみようとかというようなアイデアにつながっているんでしょうか。
昔からですね、pH をやった時に、やっぱ血液の pH というのはすごくやっぱり人間にとって大事なことだから、血液の pH を測るとか、あるいは血液、pH だけでなしに、PO2、要するに血液の中に含まれている酸素量 PO2 っていうんですけどね、はい、それから PCO2、 要するに血液の中に含まれている炭酸ガスの量を測ることによって、その人の健康状態っていうのは非常によく分かるそういうメーターを、まあ、作ろうとして、まあ、現にそれを作ったんですね。で、まあ、そういうことから私 の, その分析機とその、医学っていうのは、まあ、切っても切れない関係があったわけです。あったわけだけども、それはあくまで分析ということに興味があって、対象がたまたま血液だったということで、その人間というものに対してあんまり僕は興味なかったんだよね。でもドクター論文を取った時に、一度そのいろんなその生態とか人間のまあいろいろ勉強をしてみたら、これもとんでもない話で、医者なんていうのはほとんど分かってないんですよね。分かったような顔をしてるだけで、本当に人間っていうのはもうすごいもんやっていうことがその時初めて分かった。でそれからやっぱりこう人間っていうものを見る目が変わったですね。
When I was involved in the development of pH the meter, I knew that the measuring the pH of the blood would tell you many things regarding the human health. By measuring the PO2, the oxygen in the blood, or the PCO2, the CO2 in the blood, we can know that how healthy this person is. So that is why I decided to develop the pH meter, which can measure the blood, the pH, and I actually produced the pH meter for that purpose. So from the beginning, the analytical instrumentation development has a close relationship with the medical the field, inseparable relationship between the two. However, my original interest was in analysis, and by chance, the blood was the subject I used for analysis purpose. And I did not have a particular interest in the human body or the human being itself. But after getting the PhD, through the my experience of PhD thesis, I started to understand the human body or the physiology and so forth of the human. And I found that the human body is really great, its function is really great, and even the physicians, doctors, are not actually understanding what is happening in the human body. And after knowing that, my view to the human being has greatly changed.
In this same period of the early 1960s, the Ministry of International Trade and Industry came to Horiba and suggested that your firm use your medical gas analyzer technology to create an analyzer for automotive exhaust. Was it unusual, was it common for the Ministry of International Trade and Industry to approach a private company for a technology development like that?
まあ、同時期にですね、大体1960年代の初頭ぐらいだと思いますけれども、まあ、当時の通産省の方からですね、堀場さんの方にわざわざ出向いてきて、その医療用 の, ガスの分析機を車の排ガスの測定に使えないだろうかと、その技術の開発をしてもらえないだろうかというようなオファーがあったということなんですけれども、このようにまあ日本の政府、まあ、通産省のようなところが民間の企業にわざわざアプローチをして技術開発をしてくださいというふうに言うというのはよくあることなんですか？
まあ、その大企業はですね、やっぱりナショナルプロジェクトをやるときに、まあ、そのいろいろ政府の一部の研究とか開発を大企業と共同研究すると、まあ、国立の研究所と一緒にやるとかですね、まあ、そういうことはあると思うんですが、まあ、我々のようなレベルの、まあ、いわゆる中小企業でその国が来てですね、その要するに我々の技術開発方向性を出て、ここの会社ならできるんじゃないかと、ああいうようなことは、まあ、そういうものは非常に少ないじゃないかと思いますね。あるいは特殊な部分でやってるかもしれないけど、私は大体我々のも少なくとも分野ではそんな聞いたことないですね。
So if it's the bigger the companies, there's the national project.They may contact the big companies to jointly develop something,
mm-hmm.
or jointly do some research with the government or with national research institute.
Mm-hmm.
However, in our case, we are one of the small and medium enterprise.
Mm-hmm.
So as the one of the small and medium enterprises, I think it's not very common. That the government approaches the us directly for some technical development. But in some specific areas, they might be doing such approaches, but I do not know, at least in our field, I've never heard that something like that happened.
Do you think they came to Horiba because of your unique technology?
非常にオリバー製作所がユニークなテクノロジーを持っているからということで、通産省の方からアプローチがあったというふうに思っていらっしゃいますか？
そうですね、特にそのプロジェクトをやってた人は、やっぱりハイスピードでガスを測りたい、しかも正確に測りたいということで、こうサーチしてたら、うち、まあ、私どものやってる、その呼吸、測定のものに引っかかってきたわけですね。で、これはまあその物理科学的に言うとですね、人間のこの呼吸、要するに酸素を吸って、そしてまあ温度は常温だけど、本当は燃焼、体の中で燃焼してその排気ガスを出してるわけですね。ですから そのガソリンエンジンだって実はあれ中の温度上がってますけれど、本当は炭化水素と空気を入れてそこで燃焼させて排気ガス出してるから、議論としては温度が低い反応か高い反応かであって、全く人間の体の呼吸器っていうのと内燃機関っていうのは基本的原理は一緒なんです。で彼はこれだと、これは使えると思った。でこれは大した見方だと思うんですね。
I think the person who visited us in his project, there was they looking for the high speed the gas analyzer, and he was searching the various the gas analyzers available, and they found the our respiratory the measurement equipment. And from the physical or the chemical the point of view, the inhaling the oxygen, and although our body temperature does not rise, the actual combustion is occurring in the human body, and we are exhaling the sort of exhaust the gas. So it's, the theory is the same as a gasoline or a gasoline engine, the combustion. But in the gasoline engine, temperature rises. So by putting hydrocarbon and by reacting that with oxygen, the internal combustion is occurring in the gasoline engine. And the exhaust gas is the putting out. So, in theory, the same thing is happening. The difference is just the temperature goes up or not. So he found that an analyzer would work well for the automobile emission the analysis. So I think this was a great finding for him.
But you've written also that you didn't think that it was a very promising idea for technical concerns that you had. Could you tell me more about your reservations?
ただ最初その堀場会長がその話を聞きになった時にはちょっと技術的に心配なところがあって、あんまり有望なものにはならないんじゃないかというふうにお考えになったというふうに本にお書きになっているようなんですけれども、まあ、どういうことだったんでしょうか。
私はね、その医学を開発するときに、まあ、人間の体の測定するんだから、まあ、ゴミの問題とかね、とかそういうこともあったし、それと極めてそのまあ言うたら病院の、まあ、そういう正常な状態で使うのに設計したわけですから。自動車の当時の排気ガスなんて本当汚い排ガスをですね、こんな医学用の清潔な機械を利用してもらったら困ると、そういう意味の設計はしてないんだっていうことで、まあ、断ったんですね。その変なのを使ってくれるなと。
すいません、最初のゴミの問題のところちょっと聞いてみ
て、要するに排ガスっていうのは、自動車の排ガスは、まあ、今でこそ少しきれい、まあ、良くなりましたが、昔はお尻からもうそんなすすとかね、
はい、
それからなんかもうタオルみたいなのをダラダラ出してたわけでしょ、はい、で医学用っていうのはまあ本当にきれいなところで使うようになってるから、全然まあ同じ分設計だって、まあ、全然違うわけですよね。で変なところでうちの機械なんか使ってくれるなと言って、断ったんですよね。
So the, my concern is that we developed our analyzer for human body, and it is used in the hospital in a very clean environment. But on the other hand, you know, the emission gas is very dirty, the soot and tar and many impurities are included.We intended our analyzer to be used in a very clean environment. But on the other hand, the emission gas analyzer has to be used in a very dirty impure the conditions. So I was very reluctant that such a the analyzer, which should be used in a clean environment, to be used in a very dirty emission, the analyzer.
Even though you had expressed that you weren't interested in this possibility, nevertheless, your colleague, Dr. Ura, did, I guess, think it had some promise, and he developed an automobile exhaust gas analyzer on his own. Could you tell me about Dr. Ura and his role at the company at that time?
で、まあ、堀場会長自身はあまり乗り気じゃなかったにもかかわらず、大浦さんの方がですね、非常に有望だというふうにお考えになって、ご自身でその排ガスの測定器を開発なさったというふうに伺っているんですけれども、
まあ、オリジナル
その当時の、まあ、大浦さんの会社内での、まあ、役割、まあ、大浦さんはどんな方だったのかというところを聞きしたいです。
大浦はその時は、まあ、開発担当の課長ぐらいだったかな、
開発部長、
部長か、あ、部長ですね、まあ似たようなもんですよ、部長が、まあそので要するにオリジナルはもうそっくりそのままなんですよね。でただそのダーティーなガスをいかにそこへ導くのに病院の清浄室と同じようにするかっていう、まあ、いろんなフィルタリングとかもいろいろ考えてですね、それでその機械がその正常に動くような状態を作ったわけですね。でまああと2、3人その彼に同調する人がいてね、それでまあお互いに分担して、作り上げたんだけど、僕はダメって言ったから、そういうものを作る予算があるはずがないんですね。でそれどっからかくすめてきたのか、そのなんかやりくりして作ったんですよね。で僕はそれを発見した。それでもう社長の命令に背くっていうか、でもう大変な僕は怒った。
Dr. Ura was, I think, the department, the manager of development in our the company. And, you know, original analyzer is there. So what he was trying to do is to create the cleaner environment to lead the dirty the gas through the analyzer, so maybe filtering has been required. So as the analyzer can be used in a clean manner, Dr. Ura and I think two or three other the people in the company worked together, the sharing the roles, and they developed the automobile gas analyzer. And because I said no, there shouldn't have been any budget for that, but somehow maybe they got some money for development and they made it. And I found, one day I found the analyzer, and because they were disobedient to the president's the direction, I was very angry at that time.
まあ、とにかく直ちに開発を停止しろと言ったんですが、まあ、彼とあと 2、3 人の連中がこれ絶対日本で必要だと。それでまあしかし結局彼も僕もそうからないんだけど、これは3台売れますって言ったんですよ。日本で3台売るから管理してくれっていうわけですよね。で僕は3台売れるんだったら許してやろうということで話が成立したわけですよ。
So, because I was so angry, I told him or I told them that you should stop development anymore. However, the Dr. Ola and the two or three other the company staff said that this is really needed in Japan. And they told me that we are going to sell 3 units. So please bear with us, they told me. Maybe I'm about the same in terms of the thinking at that time. If you can sell 3 units, it's okay, I said to them.
それが30台になり、300台になり、3000台になり、3万台になって、どんどん増えていったんですね。
And that became by the 30 units of sales, 300 units of sales, 3,000 units of sales, and 30,000 units of sales, the expansion and expansion of the sales.
What lesson did you take away from that experience?
で、その経験から何か教得られた教訓のようなものはございますか？
だから社長の話はあんまり聞くなって。
Don't be so obedient to president.
まあね、結局僕は思いますけどね、その何かやっぱりそのこれしかない、まあ世に言うオンリーワンとかね、あるいはナンバーワンっていうか、まあこれしかないなっていうようなものをやっておれば、やっぱそれしかない、これを使わざるを得ないというものに 何かにこう引っかかってくるわけですよね。何にでも使えるというのは、極端な言い方したら何にも使えないということとこう通じるから、やっぱり我々分析屋というのは確かにマーケティングというのは必要なんですが、既存の商品を、まあ、値段を安くするかデザインを変えてどれぐらい売れるかっていうようなマーケティングはできるんですけど、全くオリジナルなもので全く新しい原理を使ったもののマーケティングっていうのは、普通の専門家のマーケティングかけても絶対ダメですね。やっぱこういうのやってますよってことを知らしめて待ってると、それなら私はこういうことに使いたいっていう人が出てくる。
So, lesson I learned is, if we have the something which is really unique to us, which is only one in the world, or which is number one in the world, that there are somebody who need that equipment somewhere. So if some equipment can be used anywhere, it means that it cannot be used anywhere, I believe. So in the field of analytical instrumentation, of course we can do some marketing activities with the existing products by reducing the price or by changing the design slightly. We can do the marketing activity. However, if we try to do a really original, the new the concept or the new the product, the ordinary the marketing process doesn't work, I believe. So we should first announce to the public that we are doing this, we have this, this is unique. Then we would just wait. Then somebody who really needs our equipment would appear.
だからまあその私は最近のマーケティングっていうのは、お客さんのニーズをみんな調べてきなさいっていうのが一般的マーケティングなんですが、お客がこういうものを欲しいと言った時、すでに勝負は終わってるんですね。だからお客は何かわからないけどもやもやっとしてるけれど、潜在意識的に何か持ってるわけで、自分の方から例えばこういうものあなた欲しいんじゃないですか、こういうものだったらあなたはこういう得しますよとこちらから提案して、あ、それなんだ、それが私は欲しかったんだというところまでいかないと、なかなかこれからの仕事っていうのはマーケットを売るっていうのは難しいと思いますね。
So usually in the marketing activities we are trying to grasp the customer's needs. However, if once the customer says that the I need something like this, I think it's already done there. I mean, nothing can be done anymore. I think before the saying that I need this, in customer's mind, there is something vague, but in a latent manner, they have something, some needs in their minds without knowing what they really want. From our side, maybe you need something like this. Maybe this is advantageous to you. If we can present something like this, the customers would purchase. The customers would say that this is the one I really needed. So we should do that sort of activity. So we have to try to get into the stomach of the customers as much as we can. Okay, that's what we need to do in the business.
I think this might be an appropriate time to break for the day.
So 今日のところはここで終わらせていただくのがちょうどいい区切りなんですけれども。
結構ですね。
That's fine with
me. Okay. Thank you.